おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか。コーヒー沼で泥遊びポッドキャスト、パーソナリティの翔平です。コーヒーインフルエンサーをやらせていただいております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。さあさあ、2024年に入ってからね、なかなかちょっと更新が滞っているのではなかろうかと。いや、もうちょっと前からか、2024年の後半ぐらいからね、ちょっとスローなテンポでやらせていただいておりますけれどもね、気長にお待ちいただければというところではありつつ、コメントとかいただいたりとかね、なんかするわけですよ。聞いていただいている方がいらっしゃるということで、頑張って更新をしていきたいなとね、改めて思いました。今年入ってからやばいんじゃない、全然更新してないんじゃないと思ってさ、見たんだけど、一応2回更新してたね。2回やってたけど、前回が1月の10日だって。だから、ああそっか、もう2週間ぐらいやってないんじゃないかなって。喋らなさすぎて喋んないと死んじゃうからね喋らなさすぎて2週間ぐらいやってねえんじゃないかなって思ったけど、意外とまだ1週間経ってなかったのか。まあでもね、とはいえ番組、そうだな、僕の目標としてはね、週3、4は上げたいと思ってるんですよね。そんぐらい喋んないと一個一個が大きくなっちゃうのよ、重くなるのもっとライトな感じで喋っていきたい。もうね、毎日デイリーで聞いていただけるようなラジオの1コーナーみたいな感じで、続けていきたいと思ってますから、この番組は。なんかね、こう喋り出すとさ、止まんなくなって、30分とか喋っちゃうじゃん最近よくない。これはよくないです。僕の中では。まあ、それでもいいよって言ってくださる方も、ね、いらっしゃるかもしれないけれども。まあちょっと気合い入れてもう一回ね、まだ今年始まったばかりですから、やっていきたいなと思います。とはいえですね、ゲストが何名か決まっておりまして、すでにゲスト収録の日程なんかも決まってますから、まあちょっと楽しみに待っててくださいよ今年のコーヒー沼で泥遊びはゲスト多めでいきますから、はい、よろしくお願いいたします。ゲスト出たいよっていう人とか、あとはあの人ゲストに出てほしい、ちょっとインタビューしてくれって、ね、突撃してくれみたいな話がありましたら、ぜひSpotify のなんだっけ Q&A のところだったりとか、まあ、もしくは翔平のインスタとかツイッターの DM の方からご連絡いただければ、もしかしたらその人とね、対談が決まるかもしれませんので、ぜひよろしくお願いいたします。今日はですね、とりあえず立ち上げてみたものの、収録を開始してみたものの、ちょっと最近更新してなさすぎてやばいんじゃないかと思ってポチッと収録ボタンを押した感じなのでまあちょっと最近の話をしようかなと思います。はい、最近いろいろ購入品があったりだとか、まあ、今年入ってからね、やっぱりこう1月とかさ、12月末とかに買ったものとかが届き始めたりとかね、皆さん福袋買ったりとかした方もいらっしゃるんじゃないかなとか思いつつ、僕が最近買ったものの紹介なんかもしていきたいかなと思います。それでは本編やってまいりましょうダメだ歯切れが悪いねそれでは本編やってまいりましょうで詰まることある？もう1000回近く放送してんのにさそんなこと今まであっただろうか。はい、ちょっと気を取り直してやっていきたいと思います。今日も最後までよろしくお願いいたします。それでは本編やってまいりましょう。あ、違う、ちょっと待って違うんだよ。この番組がどういうものかの紹介をしてから、だいたいそういうところに入ってくる。もう段取りがダメじゃん、グダグダよ。あのさ、バリスタとかさ、コーヒーとか、まあ僕は料理とかもするんですけどね、こういうキッチンに立つ人間のね、段取りが全てよ、ね、9割は仕込み、そして段取りが全てですこんなんでええんかな。もう本当にまだ冬休み気分でいるんじゃないかな、僕の脳みそはね。はい、この 番組はコーヒー沼で泥遊びと言いまして、コーヒーインフルエンサーこと私翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしております。コーヒー雑談バラエティラジオでございます。今日もどうぞ最後までよろしくお願いいたします。これです。一応ね、台本とかがないんですよ、言い訳ですけど箇条書きも何一つなくって、で今言ってるこのオープニングの口上とかも全て皿で言ってますからね、はい、言い訳だけしておくとね、ダメなんですよそんなんじゃもうちょっとプロフェッショナルな感じでやっていきたいと思います。はい、今年の目標というかね、頑張りたいことの一つでございます温かく1年また見守ってくださると嬉しいです。それでは本編やってまいりましょう。この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。さあ1月というか12月末からになるかな、はい、散財報告でございますパチパチパチパチパチねえ、新年初っ端から、まあでも一番こうお金使う時期じゃないですか1月って。お洋服買ったりとかさ、セールとかもやっぱ1月のセールの方が値引きが大きかったりとか、あとなんだろう、まあお洋服の感覚が僕は強いですね。冬のセールの方が夏のセールよりもなんか高いものが安くなるイメージ、コートとかさ、高いじゃない、その夏はなんか T シャツとか買うんだけど、ね、冬になるとね、ついついボトムスとか、こうジャケットとかをね買うからね、まあでもその辺がさ 50% オフ 70% オフとかになってたらさ、ついつい買っちゃうよねっていう話でございまして、まあそれはもちろんやっぱり年明けだからかなと。1月ね、1年の一番新しい時期、夏物が安くなるセールってだいたい7月かな、とかはやっぱり年のね間ですし、まだ7月だしみたいなのあるけど、年明け1月一発目は景気よくね、安くしていこうぜっていう、まあまあいろいろ戦略とかあると思いますけれども、各社ね、まあでも見栄え的に値段は下がってるようなイメージがするんですよ。まあ値段下がってようが下がってなかろうが、ちょっとなんか景気よくお金使っちゃったりとかすることもあると思うんですけどね。まあ翔平さんは1月は見事に使いましてどこにそんな収入あるんっていうものをね買ってしまいました。もう言っちゃいましょう、一番でかいやつ、一番でかい買い物をしました。はい、なんだっけパッと出てこんのよ違うね、言おうと思った時にそのなんだろう、もう頭に浮かんでるの、なんだったらパッと振り向いたらさあるわけ、そこに部屋のそこに置いてあるんだよ名前が出てこんもうひどいですね、この脳の退化というか、衰えというか、ダメだ、ちょっと気合を入れようやつ、これオープニングでも言ったわ同じようなこと。はい、ラゴムミニを買いましたっていう話なんです。はい、ラゴムミニご存知ですか。オプション O っていうオーストラリアの会社なんですけれども、こうグラインダーの販売をしております。グラインダー、もしくはコーヒーミルって言った方が分かりやすいですかね、電動のコーヒーミルを売ってるんですけれども、お値段にして、ラゴムミニっていうのがね、一番小さい家庭用のやつ、ラゴムさんが出してるいろんなこうグラインダーだったりだとか、パーツとかもありますけども、その中でも一番小さい電動グラインダーです。はい、こちらのお値段が、日本の正規販売店から買った場合ですけども、はい、6万5000円です。コーヒーミルで6万5000円。なかなかするでしょ。ただね、コーヒーやってるとバグってくんだよね、ここら辺が。 や、それは僕が今まで電動グラインダー使ってたやつね、カリタのナイスカットミルってやつがあるんですけど、買った当時多分25,000円ぐらいだったと思うんですよ。で、いろいろこう物価が上がったりとかして、今多分3万弱ぐらいするのかな、ナイスカットミルだとね。当時売ってた他のこれいいよねっていう電動グラインダー、家庭用の電動グラインダーって、例えばウィルファのスパートアロマ、今でも優秀だと言われていますけども、これが2万ちょい、2万2000とかぐらいだったかな。あとなんだっけ、バリアっていうメーカーの、あ、バリオか、え、なんだっけ、なんかね、そんな、バリア、バリオ、どっちだ2つともあるんだよ、存在するんだよ、バリアもバリオも存在するんだよ、ハリオも存在するしね。まあいろいろあるんですけども、だいたい2万とかね、3万とかで買えたと思うんですよね。で、それよりももうちょっと、性能がいいよって言われている、家庭用のやつで性能がいいよって言われていた、その電動ミルが、ミルコっていうのがあってね、まあ、今でも結構現役で喫茶店とかで使ってるところが多いと思うんですけれども、ミルコが多分4万5万ぐらいだと思うんですよ、うん、このあたりのラインが僕がコーヒーを始めた当初、まあ始めたっていうか、まあ、どっぷりと沼にはまっていった、このスペシャリティコーヒーをやっていこうってなった時に、やっぱりグラインダーはちゃんとして使わなきゃダメだよねって言われるんですよ、どこ行っても。当時の、そうだな、安いので買おうと思ったらコーヒーミル、まあ普通にそのカリタさんとかハリオさんとかが売ってるようなセラミックの刃のハンドグラインダーだったりとか、あとは昔ながらの、あの鉄のやつあるじゃん、なんかもう本当にあの見たらすぐ分かる、あのこれ、あのコーヒー引くやつといえばもうこれですよねって言って、もう画像とか検索したら一番最初に出てくるような、箱みたいなのさ、木の箱みたいなのの上にちょっと鉄のこう、なんだろう、黒いさ半円みたいなの乗ってて、で上にこうぐるぐる回すハンドルみたいなのがついてるやつ、わかる？すごくポッドキャスト向きではないね、話をしておりますけどね、これ説明が多くなっちゃって申し訳ないんだが、うん、そういうのが、まあ多分ハンドミルっていうか、その手引きのコーヒーミルで、まあみんなが一般的に思ってるもので、でそっから電動のものになった時に、多分見た目としてよく見るのは、さっき言ったカリタのナイスカットミルとか、ミルコみたいな形のもの、もうあの、もうこれが一番よく見る電動のやつあの昔の喫茶店とか行くと、もうよく見る形の電動のグラインダーってそれだったんですよ。これはもう説明が難しすぎるわなんでこんな題材をね持ってきてしまったんだ、しかもね話し出してしまったんだろうかまあでもあるんです、そういうのが。で、あのさっきちょろっと出てきた、なんだっけ、ビルファのスバートアロマとか、そういうのはなんか黒い本当にただの箱みたいなやつで、あ、家庭用でこんなタイプの、グラインダーって出たんだよねとかいう話をしてたんですけど、もうここ数年のグラインダー市場の成長っぷりがすごくって、うん、お家でねエスプレッソをやる人とか、まあ、スペシャルティーコーヒーというものをね家で入れたりとかするにあたって、うん、このグラインダーには金をかけろっていう名言があるぐらい、うん、ここでかなり味って変わってくるんですね、うん、でさっき僕が言ったナイスカットミル、自分が買ったのは多分 4,5 年前かな、うん、これを買った当初でもナイスカットはまあまあいいんじゃないですかっていうレベルのものだったんですよ、一般家庭で買えるものの中ではね、あの家庭用と言われるものの中ではね、うん、だったんですけど、うん、あ、でしかもそのハンドミル電動じゃない方のやつっていうのは本当に粒度が揃わないから微粉って言ってね、ちょっと細かすぎる粉が出たり、逆にこう粗すぎる豆ができてしまったりだとか、粒度分布っていうんですけど、粗い豆から細かい豆までちょっと広くこうねできてしまったりとかするから、まあ、手引きってもこのレベルだよね、コーヒーちゃんとやるんだったら電動買わなきゃダメっしょぐらいの感じだったんです。プロペラとか最悪ね、あのプロペラは今でもダメっていうか別にいいんだけど、うん、楽だし、 まあ、ただその流度っていうことを考えると、美味しいコーヒーを入れようって思った時にプロペラだとちょっと難しかったりとかするからね、だからやっぱりコーヒーやるんだったらこのグラインダーにはある程度お金かけなきゃダメだよねっていうのが定説だったんですけど、まあここ数年で、まあ聞いたことあるかもしれないコマンダンテとか、もうコマンダンテに関してはドイツが作った、ドイツのね、あの職人さんが、作ってるハンドミルなんですけれども、もうあの業務用と変わりないレベルのコーヒーが引けるよと、エスプレッソから浅入りから深入りから、ものすごく均一な流度で、もうその辺の電動ミルには負けません。もう何十万とするレベルの電動ミルと同じレベルで豆が引けますよっていうハンドミルが出たりしてね、まあ、当然これでエスプレッソ引きなんかをしようとしたら、細かすぎてね、豆をすごく細かく引かなきゃいけないから、ずっとぐるぐる回しなきゃいけないから手が疲れるんですけど、まあでもそれぐらい、クオリティの高いコーヒーを入れられる器具っていうのがハンドミルでも現れた。まあ値段高いけど5万とか、今は5万か、昔でも当初出た時って3万とかで買えたんだよな、で言ったらじゃあカリタのナイスカットミルと同じぐらいの値段で、そのコマンダンテが買えちゃうよ。僕は当時コマンダンテが出た頃にはもうナイスカットミル持ってたし、そんなね、まあ、ミル1個あんのに買えんでしょみたいな感じに ね予算的なものがあるからね買わなかったっすけど、あん時3万とか3万5千の時に買っときゃよかったよね、今絶対必要だって感じるもんね。で、それのまあ、あの廉価版というか、値段が安くてもすごく流度の高い、流度分布がいいって言いましょうか、コーヒーミルがタイムモア C2、 最近は C3 っていうのになってますけれども、台湾製のメーカーで安いんですよ。1万切るんですよ、7000、8000ぐらいで買えるコーヒーミルなんですけれども、もうどの電動ミルも昔でいう、もう何だったらミルコさえも超えてるっていう。これもやはり手で引かなければいけないのでちょっと疲れますし面倒ですけれども、でもその美味しいコーヒーを入れるっていう点では、めちゃくちゃいい、ハンドミルっていうのがね、もう出てきたわけですね、ここ数年で。すごい進化の仕様なんです。でハンドミルがそんだけ進化したってことは、当然のことながら電動ミルの方も進化してますよっていう話で、で今回紹介する、まあ、紹介するっていうか翔平が買いました、ラゴムミニ、オプション O のラゴムミニだったりとか、あとはバリアの VS3 だったっけ、バリアの VS3 とかねが最近だと有名かな、あとはエスプレッソ引きのものだったりとかすると、ニーシュとかはもうちょっと前に出てたかな、あのニーシュ10万ぐらいするけど、確かね、もっとするかな今、みたいなのが出てきてたりだとか、あとはねオッドだったかな、ちょっと待ってちょっと調べる、そうオットのグラインダー、っていうのが あれ違うか、オットじゃなかったっけ、ちょっと待ってこれもうなんかさ出すぎてわからんのよもうこれオドって読むの、オデって読むの、あ、フェローっていうブランドがありますよねありますよねってごめんね今日グダグダね、オドだと僕ずっと思ってたけど、そういえば、なんて読むのか考えたことなかったわ、フェローっていう、まあ、ちょっとおしゃれなコーヒー器具出してるブランドがあるんですけども、ここもまた出してて、これもすごく流度いいし、あとスピードが速い、カット刃って言って、グラインダーの刃は2種類ね大きくありまして、コーン刃とカット刃とあるんですけどね、コーン式カット式って、言いますけど、 まあ、これがまたカット式のもので家庭用のやつだったりとかするとちょっとエスプレッソ引きまでは細くできなかったりとかするんだけどね、まあ、でもすごくいい、刃のサイズもでかいから速度が速いし出てくる速度が速いしみたいなね。もう正直これも迷ったんだよな、こっちにしようか、まあ、価格がこっち、まあでも一緒が変わらんな、あんまり変わんないな、僕はね近い将来エスプレッソもやりたいなって思ったし、あとは持ち運びしやすいっていうところもあって、今回のラゴムミニにしましたけど、ダメだね、この話しだすとやっぱ長くなるわもうすでに結構喋ったでしょ、ね、15分近く喋ってると思うんだけど、まあ、そんなこんなでグラインダーってもう本当にどんどん性能良くなってきてるし、で今言ったフェローのグラインダーとラゴムミニとあとバリアの VS3 ってやつは、まあ、大体5、6万のレンジなんですよ。5、6万のもの買うのはね、ちょっとなかなか多分勇気いると思うんです。コーヒー始めたばっかりの人とかって。でも多分最終的にこのぐらいいっちゃうんですよね。コーヒーなんか美味しいの飲もうと思ったりとか。あと、いいコーヒーを、無駄にせずに飲みたいみたいなね。ほら、100g5000円とかするさ。コーヒーを買った時にさ、適当なグラインダーで引いたらまあそれはもったいないわけです。まあ その人の自由だけど、まあ、ただ本来の味をすごくこう損なってしまうとね、高級なお刺身とかを買ってきた時に、おもちゃの包丁で切るみたいなね、ブニュってなるじゃん、もったいなくないって、もうその時点でなんかこう味悪くなるでしょって。別に気にしませんけどっていう人もいるかもしれないけど、その素直にそのまま、美味しいものを食べたいみたいな風になった時に、飲みたいコーヒーだったら美味しいの飲みたいっていう風になった時に、やっぱりグラインダーにはお金かけろみたいなところが出てきます。もうちょっとこの話したいから次回もう一回グラインダーの話しましょうか。っていうか全然ラグムミニの使用感の話とかもしてないね。あ、こんな感じでいいんだよねきっとね、こういう続きはまた明日みたいなやつを、ね、毎日ちょっとライトな感じで上げていったら、それこそ収録もたくさんできるじゃないね、本数もたくさんね聞きたいっていう人いらっしゃるからね、楽しく聞いていただきたいじゃないですか言い訳ですけど15分でまとめれなかった言い訳ですけれども、はい、そもそもまとめようとして始めてないもんなどうなるか分かんなくて収録ボタンを押してるからね、こうなっちゃうんですけどね毎回ね、はい、ちょっと、ま、今回は導入部分っていうところでラゴムミニを買いました。ちなみにめちゃくちゃいいです。ラゴムミニ買って本当に正解だった。すげえお金使ったけど本当に良かったと思って、その辺も含めてちょっと多分ね次回1回でもまた終わんないから多分 2,3 回やると思う、はい、ちなみに今言った、ま、家庭用で、ま、5万6万ぐらいで手に入るものだと、ラゴムミニだったりとか、VS3 だったりとかするんですけれども、もうちょっと安いものとかもあります。全然その辺からなんだろうな、初心者で初めてグラインダー買うんです、電動のやつ買うんですみたいな人だったらね、もうちょっと安いのがね、2万ぐらいから買えるものがあったりとかねしますから、でしかも昔よりも性能はやっぱり良くなってるので、まあ、そこら辺の紹介なんかもしながら、お話をしていけたらいいかなと思います。今日のところはこれで終わっていきたいと思います。いかがでしたでしょうか。今日の話面白かったよと思っていただけた方、チャンネルフォロー、そして拡散よろしくお願いいたします。今日の話グダグダだったな、ちょっともうちょっとシャキッとせえよ、ちゃんとやれよって思った方、ぜひコメントで激を飛ばしていただければと思いますはい、それではまた明日お会いいたしましょう。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。